リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お送りしますのはケイタロウと
トマテヤと
コマシーです。
さて、記念すべき第20回のアンカーマンは私ケイタロウでお送りします。今日のテーマは Bluetooth 製品と言いたいとこなんですが、ちょっと申し訳ありませんが、またもや先送りに、
またですか。もうさらにメールが欲しいの。
いやいや違うね、ちょっと待って待って
そんなに Bluetooth を飛ばしたいか。
Bluetooth だけにね。
うん、
いやいや、 いやいや、ほらお正月あったじゃない。
あ、明けましておめでとうございます。
あ、明けましておめでとうございます。
はい、
今年もよろしくお願いします。で、お年玉あげるじゃん。
ほうほうほう。いただいてませんけど。
あ、僕もケタロさんにはいただいてないです
来てないけど
子供たち、子供たちは。で、ほら、Bluetooth 製品をね、買うものがなくなっちゃったわけさ。買うお金がね。
ほうほうほう。
ちょっと貯まるまでは、ちょっとこの話を取っとこうかなと思って。
うん。
で、またね、番組宛に、一通ですね、メールが届いておりまして。
お
で、通常ですとね、もうメール読み担当のコマシーさんに読んでもらおうと思ってるんですけれども。
そんな役割にな
って、なんかいつの間にかそうなっちゃってるよね
確かにね、一番真面目に読んでくれそうだっていう意味で、
なんとなくの雰囲気でね。ただね、今日ね、長期ね、出張でね、僕の知り合いで海外に長期に行ってたんで。
そんなさ、知り合いが簡単に来て出れるような番組なのこれ。
いやいやいやいやいや出れますよ、僕アンカーマン特権でね
あ、そうなんだ
そうか。そうそう。はいはいはい。
で、そう。で、日本語ね、ちょっと忘れちゃったっつんで、リハビリしたいっていうんで、ちょっとメール読みたいっていうんでね。
海外市長だったな。
そうそうそうそう。うん、読んでもらおうかなと、思っておりますね。じゃあ、その方をお呼びしたいと思います。ヨヨさん。
はい。では、お便りをお読みしたいと思います。ラジオネーム。この時期の MacBook Pro はよく冷えていて、冷え性には辛いさんからいただきました。僕は、ぷよぷよをしながら番組は聞きませんが、電車のメンテをしながら聞いています。皆さんの声が僕の自転車メンテに対する集中力を高めてくれるので、愛車も綺麗になり IT 関連の知識も増える、ナイス一石二鳥。他には買い物しながら料理しながらもおすすめですよ、というお便りをいただきました。
結構日本語上手じゃないですか。
は
い、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
そうですね、結構いけましたね。
うん、多分相当これね、下読みして練習してきたんだと思うの。
あれ、念のため確認ですけど、
うん、
はいはい、ヨーヨーさん
ヨーヨーさん、そうそうそう、
なんかそんなような。
いや、お正月さ、調子の方にちょっとね、うん、行ってね、
うん、
行ったら漂流してる人いて、こう抱きかかえたらヨーヨーさんだったの。
え、なんかジョン万次郎みたいなことになってるの。そ
うそうそう、右手にカニ持ってたから多分本当にカニ構成乗ってたんだと思うんだけど。で、左手に手紙の入った瓶を持ってて、うん、でその中にこのメールが入ってたんだね。
うん、あ、本当にな
るほどね。
相当アナログな方法で出したんだろうね、この方ね。
この時期の MacBook Pro はよく冷えていて、冷え性は辛いさん、どうもありがとうございました。
あ、違うでしょ。
ありがとうございます。
この時期の MacBook Pro はよく冷えていて、冷え性には辛いさん。
あ、僕間違えました。そ
うだよね。この時期の MacBook Pro はよく冷えていて、冷え性には辛いさんだから、僕これはね、名前は間違えると失礼になりますから。
そうですね。ちゃんと言わないとね。うん、で、この時期の MacBook Pro はよく冷えていて、冷え性には辛いさんは、ぷよぷよはやんないけど、自転車のメンテをしてくれると、うん、愛車も綺麗になって、うん、さらに IT の知識が増えると。
なんと。
なんと。
いいことだらけですね。
いいことだらけですね、これ。
うん、
前回、あれですね、ピーコさんがぷよぷよやりながら、
うん、
ぷよぷよやりながらじゃないか。この番組を聞きながら、ぷよぷよやるとレベルがすごい上がりますっていう風に。
そう、あくまでぷよぷよが主だから。
うん、
ここ大事よ。ここ大事よ、結構、う
ん。で、この時期の MacBook Pro はよく冷えていて、冷え性は辛いさんは、うん、自転車のメンテをこうするんで、自転車が速く走るっていうね。う
ん、これは自転車が綺麗になりっていうのは、うん、メンテっていうのはどういう意味なんですかね。なんか、洗車っていう意味なのかな、それとも、なんか油さしたりとか、そういうメンテっていう意味なんですかね。
全体的なメンテナンスをされてるんでしょうけど、ゆうさん、どうですか、久々に漂流先から戻ってきて。
なんかちょっと裏方みたいな、うん、ナレーションだけを担当しようと思ったんですけど、ここまで来ちゃったんでずっと出ますけど、うん、この時期の MacBook Pro はよく冷えていて、冷え性には辛いさんのメールもそうですし、うん、ピーコさんのメールもそうなんですけど、
うんうん、
この人たち、 あんま聞いてないような気がするんですけど、それは僕の気のせいですかね。
でもこれは前回もお話ししたんですけど、はいはい、まあ、それぐらいのテンションで聞いてもらうのが一番いいんじゃないかっていう。
ゆるくね、この時期の MacBook Pro にはよく冷えていて冷え性には辛いさんとピーコさんぐらいしかいないと思うんですけどね、他にはかどる作業があったりとかしたらね、びっくりですよね。
いや、僕が知ってる限りでは、皿洗いがはかどるっていう噂を。
僕はもう聞きながら皿洗いするのはもう日課になってますからね。
これ、あれですか、この時期の皿洗いはよく冷えていて、冷え性には辛い
って言われてるの。皿洗い冷えちゃってんのか。
あのね、それはね、冷え性じゃなくても、冬の皿洗いは辛いじゃないけどね。うん、単純にね。何の話してきたの、今日は、慶太郎さん。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと、ヨーヨーさんも来るし、このメールもさ、面白かったから、ちょっと。本題になかなか入れなかったんだけども
、う
ん、
そう、もうこのね、ニックネームだけで全く内容入ってこないんだよね、この人のメールね、
うん、この人じゃないよね、この時期のマークブックプロにはよく冷えていて冷え性には辛い
さ、辛いさん、
そうですね、そうね、はい、大変失礼いたしました。
あ、でね、今日のテーマは、うん、真面目ですよ。
おお、
ネット選挙解禁について考える。
おお、こんだけメールいじりした後に
そうなんだよね。
びっくりするぐらいつながりがないね。
なんとかつなぎようと思ったんだけどね、無理だった。
なんでね。
先だってね、衆院選で、まあ、自民党が大勝しまして、で、安倍首相がですね、就任記者会見で、来年の参院選までにネット選挙の解禁を目指すっていうふうに明言したんですね。
来年というのは2013年ね。
あ、そうですね。だからまあ今年か。うんうん、そう、就任記者会見は去年やったんで、うんはい、まあ、つまり今年ですね。うんうん、今年の参院選で、はい、ネット選挙の解禁を目指すと。
うんうん、
まあ、ここでネット選挙ってじゃあ何なのっていうところで、うん、まあ、ちょっと勘違いしがちな方もいらっしゃるとは思うんですけれども、インターネットで投票ってところまでじゃなくて、
うん、
いわゆる今回のこのネット選挙って言ってるのは、ネットを使った選挙活動の解禁っていう意味、う
ん
う
ん、あ、ね、そうなんだ、うん、投票ができるってわけじゃないんだ、
う
ん、
そうそうそうそう、うんうん、そう、投票はね、まあ、投票するのには、まあ、仕組み作ったりシステム作ったりね、いろいろ多分大変だと思うんで、時間もお金もかかる話だと思うんですけれども、まあ、とりあえず今はですね、うん、選挙期間中は、インターネットを使った更新とか、はい、宣伝なんかは一切できないような状態なんですね、
うん、
これは何を根拠にしているかっていうと、まあ、はい、よく言われる公職選挙法、まあ、いわゆる公選法ってやつですか、
うん、
まあ、そこの中で選挙運動のために使用する文書とかの制限っていうのがあるんですよ。つまりポスターとかビラを巻くのに一定の制限を設けてるんですね、
うん、はい、
で、まあ、インターネットでの、まあ、告知ですとか、選挙活動っていうのもここに含まれるっていうことで、うん、まあ、ツイッターの更新だとかブログの更新だとか、まあ、そういうのを選挙期間中はしていないと、う
ん、それ選挙に関係ないことでもダメなんですか？カツカレーナウとかじゃダメなの、う
ん、だからね、そこは非常になグレーゾーンみたいで、うん、選挙に関することじゃなければ OK っていう。
うがった見方をするとカツカレーファンにはもうたまらない。う
ん、要は何も書いてないんですよ。
うん。まあ作られたのはね、もう随分昔なんで、インターネットとかまだない時代のルールを今でも適用しているので、まあそのインターネットの普及に伴って、じゃあこれはどうなんだっていう。議論はされてるんだけれども、まだ法律に落とし込めてないっていうのが実情。
でもさ、でもさ、Google の広告でさ、政党のさ、
うん、あ、出てたね。
あれ、なんなん？
ですね、政党の広告はいいんですよ。
おお、なるほど。
いいんですよ、実は。で、結局、今の、まあ、公職選挙法であったり、うん、小選挙区比例代表並立制とか、うん、このあたり含めて、要はまあ、日本は政党で選挙をしていきましょうっていう。
うんうんうん。
昔は個人とかその代議士の先生にお願いしてって感じだったのが、政党単位で政治をしていきましょうっていうことで、結構政党にはいろいろ権限があったりとか、例えば政見放送とかも政党に所属してないとできなかったりだとか、
あのね、じゃあね、じゃあね、うちの近所のね、駅前でね、毎週水曜日にね、新聞赤旗を配ってるおっちゃんがいるんだけどね、選挙期間中一切会えなかったのね。
うん、
俺は毎週毎週あのね、偏ったね、記事をね、読むのが楽しみでしょうがなかったんです。別に赤旗を支援してるわけじゃなくてね、こういう考え方もあるんだっていう勉強のために。
多様なね、視点は必要ですからね。
そうそうそうそうそう。うん、でも、あれは政党として出してるのに、やっぱり配布物としてはダメだったのかな。
まあ、自粛されてたんでしょうね。
か、もしくは、まあ、そういう紙媒体でのチラシに、が何かの法的なものに触れるとかっていうのがあるのかもしれないですけどね。
まあ、さっきの慶太郎さんの言ったように、要は、チラシを何枚ぐらい吸っていいとか、ポスターを何枚吸って、どこどこに貼っていいとか、そういう決まりはすごく実は細かく。されているんですよね、公職選挙法自体には、
うんうんうん、
で結局ネット上ではどうするっていうのは、まあ、おっしゃったように昭和25年にいろんな法律がこう合体してできた選挙に関する一連の法律で、うん、まあ、今までもどんどん改正はされてるんですよ、いろんな、
うんうんうん、
あの別に25年に決まったものがそのまま完全に何も変わらず憲法みたいに来てるわけではないんですけど、
うんうん、
まあ、ネットに関する改正は今まで行われてこなかったと。
でね、なんかね、面白いね、まあ、まあ、そうは言っても、まあ、それおかしいんじゃないかっていうことで、結構ね、その法律に抗ってる、あの、選挙の時にね、うん、抗う候補者も、まあ、中にはたくさんいらっしゃって、
うんうん、
でね、その時に、あの、ポッドキャストの配信は OK みたいな、
ほう、
こと、いわゆる音声は OK っていう、約束を取り付けた議員がいたりだとか、あとはあのユーストリームとかツイッターとか YouTube、まあ、その辺なんかあの、まあ、これ市議選なんですけれども、
うんうん、
なんかそれはね去年あのツイッターとかユーストリームとか、まあ、そういうのを選挙運動中にも、毎日更新してる、まあ、そういったあの大それたことやってる人も中にはいると。でもそれもねあの、まあ、うっかりはしなかったんだけれども結果的にはですね起訴猶予、
うん、
ごめんなさい、ちょっと戻って、さっきの、ポッドキャストのお話は、この神田さんの、
うん、あのね、神田さんのやつもそうだし、うん、あとね、うん、もう一人ね、あの、
神田俊さんが、そもそも衆院選です、参院選ですさんだ、これ。
そう、俺、これでね、初めて知って。まあ、
ちょっとこれね、結構ネット上では有名な神田さんっていう方がいるんです。これはその神田さんでいいの？
そうそう。そうだと思うよ。
KNN の神田さんですか？
あの、そう、テンガロンハットをかぶってる。
テンガロンハットの神田さん？
わお。わお。
多分そうだと思うんだよね。
出てたの？
ツイッター革命などで。まあ、漢字は完全にこの字なので。
まさにその神田さんですね。
うん。
そうですね、神田俊さんが出てらっしゃるんですね、うん、まさに、うんうんうん、
そう、えっと思って、
うんうんうん、挑戦者だよねと思ってずっとね。
あ、2007年に参議院選挙東京地区で無所属で出馬し、うん、11,200 票で落選ということみたいですね、うんうん、ただ当時2007年のネームバリューと今のネームバリューは圧倒的に違いますからね。
確かに
今出たらいけんじゃないですか。
いろいろやっぱ事例があるんですね。やっぱりこんだけ
調べてみるとね、いろいろ、うんうん、結構ねいろんな方がいろんな挑戦をしていってると。
うんうんうん、うん、
まあでその中でですねやっぱり事実上は黙認みたいな感じ、うん、黙認とか、うんうんまあ、不起訴とかそういったのが結構多いみたいですね。だってこれ考えてみたらあの YouTube とかに政見放送載っけてる人もいれば、
うんうん、
街頭演説を YouTube に載っけてる人今かなり多いじゃないですか、スマホで撮って、
うんうん、なるほどね、
うん、だってそれって取り締まりようもないし、ねうん、ましてそれで候補者が落選しちゃったらだって目も当てられないじゃないですか、うん、それ俺の預かり知らぬところだよみたいな、
うん、
だ結局ここがもうインターネットを完全に禁止するっていうのはもう事実上無理ですよね、
うん、
この今もうこの時代、
うんうん、
だそれをまあ時代に法律を合わせていこうっていう流れで一応まあネット選挙をまあ解禁と言った話が出てきてる、
うんうんうん、で具体的には
うん
どこまでができてどこまでがダメなのになるんですかね。
まあインターネットの解禁っていうのは結構賛成の方多いんですけれども、
はい、
じゃあそこを どの程度まであの解禁するかっていうところは多分意見が分かれてくるところだと思うんですよね。
うん、
もう完全に OK とするあの何でもかんでも OK っていう人もいれば、
はい、
まあ段階的に例えば、まあ、ブログの更新までは OK ですよとか、
はいはい、
うん、そういったあの段階を踏んでやっていくべきじゃないかっていう人もいると。その各地域の選挙管理委員会でも解釈が違ってきたりとか、うん、下手したらすることあるんですよね。
うん
うん、まあこれは OK、これは OK じゃないとか。
うん、
あの例えばあの政党のホームページの更新は OK だけど、うん、OK っていう自治体もあれば、
うん、
OK じゃないとする、自治体もあると。
うん、
まあ、そういったところで統一見解がなかなか出しづらいところではある。
ちょっと面白い発想をすれば、例えばですけど、うん、今後その道州制しかり、こう、地方への権限移譲とかっていうのが進んできたら、うんうん、こう、特区的な形で、うん、例えば僕だったら岐阜県の出身ですけど、岐阜県のその一部の選挙、地方議会の選挙であったりとか、うんうん、市長選挙、もしくは知事選挙に限って、ネット上での活動を OK にするとか、そういう話が特区的に出てきても面白いかなと。
テストケースみたいな感じでね。
だからまあ、テストケースにされた住民はどうなのかっていうのはね。
そうだよね。
若干それで、ね、その町だったり県だったりの方向性が決まってしまう。うん、で、変な方向から、なんだろう、注目を集めてしまう。
うんうん、じゃあこれ、まあどうだろう、全然予備知識とかないような状態で、うん、ネットを使うことに対して、こましりさんとかどう思います？いいと思います？
そのネットを使った選挙活動ってことですね。
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそう。う
んうん、まあ悪くはないとは思いますけど、そのね、うん、なんか今の状況があまりにもガチガチすぎるので、うんうん、多少の解禁は必要だとは思うんですけど、何でもかんでもってやっちゃうとですね、多分、うん、選挙に立候補する側はそれこそ何でもかんでも使ってくると思うんですよ、
うんうんうんうん、
そうなるともはや多分、まあ、ソーシャルメディアとか例えば動画でも何でもメールマガジンでもいいですけど、
うん、
多分その選挙時期ですか、うんうんうん、はもうもはや広告しか目に入ってこないような世界になりそうなのでそれはちょっとやめてほしいかなっていう部分があるから、その段階的にやっていくとか、
うんうんうん、
その利用するメディアをあらかじめ選挙委員会って言えばいいのかな、そういうところに例えば私はこれを使いますみたいのをあらかじめ申請して許可が下りたもののメディアだけ使えるとか、
な
んかそういう風にしてある程度の規制は必要かなとは思いますけどね。とりあえずただそのネットを使うっていうこと自体はもちろん賛成ではあります。
まあ、ゆうゆうさんはどんな感じです？
地域を限定して、うん、試しにサンプル的にやってみるっていうのは、サンプルにならないんじゃないかなって思ったんですよ。
なるほど、なるほど。
その地域地域によって、特性が違うと思うんですよね。
うん、
だったらもう、一気に日本全国でやってしまった方が、いろんなサンプルが取れて、いいと思うんですよ。今回はお試しでちょっとやってみましょうぐらいの緩い感じで、ネット使うんだから緩い感じでいったらいいんですよ。
国政選挙？
そうそうそう。
怖いな
どこまでいけるかなって。だって誰もわからないじゃん、何が起こるか。
そうそうそうそう。
でしょ？でも、法律っていうのは、何かが起こることを前提に、ね、取り締まるようなものであったりするじゃないですか。なんだけど、ちょっとインターネットって、突拍子な発想の人も使うから、わからないですよね。で、地域だけで限定したときに、他県の人がそれをわざわざ見に来て、とやかく言われるくらいだったら、みんな全員でやったらいいじゃないっていう。
まあ、いいに来るでしょうね。
そうそうそう。絶対来るから。でさらに言ったら、海外の人たちで、日本の投票できる権利を持った人たち、いるじゃないですか。彼らにとってもメリットありますよね。日本人と同じ情報、日本国内にいる人たちと同じ情報を、リアルタイムにインターネットで入手できる。
そうですね、在外邦人の方で、ね、日本の選挙権がある方はいらっしゃるわけで、もちろん
すごいフェアだと思いますよ。
でそういう人たちにとってはこう街中のポスターであったりとか、例えば郵便受けとかに入ってくる、政党なり立候補者のあの新聞みたいなのがあると思うんですが、ああいうのをまあまあ受け取ることは基本的にはできないと、そういう意味ではまあ不平等ですよね、そういう意味では。
そうそう、ただね、ここの部分、インターネット利用はコストがかからないっていう部分は
ちゃんちゃらおかしいね。
ここね、難しいんですよ。インフラ代とパソコン代とか、例えばスマートフォンを持っている持っていない、インターネットができるできないっていうのを大きく違うと思っていて、ここの部分を無視してしまうと取り残されちゃう人たちがいるから、そこは最低限、きっと政見放送も残さなきゃいけないし。
僕ちょっと不思議なのはね、未だになんかネットは安いんだけど、ほとんどタダみたいな感覚でいる人が結構いて、例えばまあこのね、この配信してる、僕らが配信してるポッドキャスト番組も、多くの人にダウンロードされるとサーバーが落ちるわけですよ。
ねえ、だからね、メンバーがわざわざ蟹高専乗ってね、サーバー代稼ぎに行かないとなんないからね。
すいません、手ぶらで帰ってきました。
結局、そのお金がない、 まあ、要は無所属とかお金がないかったりするわけですけど、そういう人たちが、例えば安いサーバーしか借りれませんと。月何千円のものしか借りられませんと。で、大きい政党のあるところは、月何十万する業務用のサーバー、法人用のサーバー借りれますと。で、それについてるエンジニアみたいな人もいますみたいな感じになると、結局そこはなんか、だから例えば、ネットに関する規則、もしネット上の選挙活動 OK で、要はまあ、ポスターとか、紙媒体ビラもその枚数制限があるように、例えばサーバーもこれぐらいの容量までとか、そういうなんか、まあ、ちょっと半分バカバカしいような制限が、結構リアルに議論されるのってちょっと面白いなと思って。
確かにね、
そもそもさ、見る方はね、持ってるやつは見る方は金かからないと思うんですけど、作る方どんだけ金かかってんだっつう話っすよ。
だ
って僕らポッドキャストだって同じじゃないですか。みんなマイク買ったんでしょ。
まあスノーボールぐらいは買ってるってことですね。
そうでしょ。
ね、
さらにさ、音漏れがしないようなさ、イヤホンをつけたりとかさ、超気にしてるわけじゃないですか。
そうですね。まあポップガードつけたりとかもしてますよ。
でしょ。ポップガードはそんな高くないけど。
いやいや、どうそれだってこう安い。コストがかからないわけじゃないんですよ、
まあね、そう、まあそういう議論はなんか最近やっぱり出てるみたいで、まあネットだと安い安いみたいな風に、あの一時は言ってた時もあったみたいなんですけれども、結局今言ったみたいにあのサーバーの差だとか、あとはそのお金に物言わせてって言ったら嫌な言い方ですけど、結局技術力も金で買ってくる、でお金のない無所属の人は知識があればいいですけど、結局、なければそこもうまく使えないと、
まあ政治家でネットの知識ある人がいるとは思えないけどね。
あのネットのメリットってと、あの消費速度が遅いから、あの用意した環境に関してね、要するに毎回毎回同じ環境を使おうと思えば使えるわけじゃないですか。だからコスト低く抑えられるっていうメリットはあると思いますけどね。
なるほどね。
でもそうなると別に更新しなくてもいいんじゃないかなって思うんですよね。
どういうこと？
いやいや、できたもので OK っていう、今のコストの話でいけば、
コンテンツ的な部分ね。
ああ、なるほど。
例えばそうそう、公式ホームページをその選挙までにしっかりと整えておいて、その候補者の方の、意見であったり、心情であったり、目指しているもの、それも全て作り込んでおけば、更新する必要がそもそもないんじゃないかなっていう。結構ね、実はなんか煮詰めていくと、ネットで活動することのメリット、僕あんまり実は感じないんですよね。
媒体が変わるだけで、結局そこの差って、埋まらないんじゃないかっていう説もあるみたいですね。
意外とそうかもしれないね、初めて見たら。
え、じゃあ、何、ものすごいためになるポッドキャスト1個だけ置いとく？
そうそうそう。それで、例えばね、例えば、これでヨーヨーさんが選挙出ますって言ったら、過去のものがいいのが揃ってれば、ただ、一つ問題なのは、いいものが揃ってるんだけど、選挙が始まっちゃうと、昔こういうの、やりましたっていう宣伝すら今だとできないわけですよ。
なるほど、なるほど。
少なくとも自主規制してるわけですよね。だから、発信っていう意味の、ソーシャルメディアの使い方っていうのは、この電波していく、伝わっていくっていう意味でのソーシャルメディアが使えないのは、マイナスなんですよね。
まあ、そうだね、あとはさ、単純にさ、街頭演説なんか、まあ、これはどっちかっていうと市議選の時なんだけど、どの候補がどこでいつ喋るのかとか、そういうのってやっぱりね、アップしてってもらいたいなって純粋に思うし、
欲しいよね、
そういうのはね、大事だよね。
だそういった意味では、まあ、ネット選挙の解禁っていうのは非常に僕はあの肯定的な立場で、まあ、捉えてます
ね。もちろん僕も否定的じゃないですよ。
今だとその街頭演説を聞いてる人がゲリラ的に配信したりとかしてんですかね、実際。
あの YouTube とかに結構載ってるよね。
しかもその人が別にそのここもこの公職選挙法のちょっと僕実はわからないところで、いわゆる公職選挙法っていうのは本人、立候補者本人はもちろんやってはいけない、犯してはいけないっていうのがまず根底にあって、プラスその支援者であったりとか応援している人が公職選挙法違反をすると、いわゆる連座制と言われるね。
あ、そうですよね、それは確か。
あの周りの人が違反してしまった場合、立候補していた人がもし当選した場合、その人の当選が取り消される可能性が連座制っていうものがあるんですけど、その周りの支援者っていうのはどこまでなのかとか、
そうだよね。
僕は支援者じゃありませんって言いながら あげたらどうなるんだろうとか、結構ここはワクワクするところで、
そこは実際に捕まってからじゃないですか。
だから今回もさっきのね2012年の選挙でも一応公職選挙法違反で280人
なんかいっぱい聴取、ね、
事情聴取へってことで、うんうん、でうち、ネット系のものでは30件の、まあ、警告が実際にあったと。こういうのがあって、まあ、もちろん全部が全部そのまま逮捕されたりとか書類送検されるわけではないんですけど、
うんうんうん、
そうですね、今回も
グレーゾーンがいっぱいあるってことですよね。だから、
まあ、もちろんいきなり逮捕っていうことはなかなか普通は少ないわけで、うん、警告から始まってってことなんでしょうけどね。
でさっき あのサーバーの差だとか、要するに公平性を保つっていうので、うん、そのね方策の一つとしてですね、選挙管理委員会が管理する公的サーバーっていうのを用意して、そこでまあ同じ土俵の上で要するにやると。
どこのさメーカーが絡んでんのそれ。
だからまた
いくらで受注したのその仕事。
またそういうとこ
大きい金額が動くわけですよ、またここでね。
また特許の話みたいになっちゃうから。
特許の話なんかねT だっけ。
久々に帰ってきたらまたなんか黒いとこついてくな。おい
いいです。
それはサーバーだけ用意するからコンテンツは自分たちでやりなさいよっていうスタンスってことでいいのかな、う
ん、ある程度、まあ、土俵揃えるんじゃないの、うん、その、うん、同じブログサービスみたいな。
あ、分かった。何メンバ
ー何
それを考えてたの
そこ
でも結構そんなんやりそうだよね。
いやでも、いや例えばですよ、うん、まあ、ろくなことにならんとは思いますけど、
うん、
まあ選挙管理委員会が、うんうん、前置きとしてね、ろくなことにならない気がするんだけど、うんうんうん、でも選挙管理委員会がこう用意して、うん、そこが例えば CMS みたいな、いわゆるワードプレスとか、うん、ムーバルタイプみたいなものとか、あとはツイッター的なものを用意して、内需を拡大しようとか、うんうん、まあ、そこで培った技術をもとに、例えばその選挙制度自体を他国にこう、うん、輸出しようとか、うんうんうん、そういう産業の作り方も面白いかなと思うんですけど、ただ今までの感じを見るとちょっとなんかうまくいかなさそうな気が、ね、本来であれば例えば新幹線の技術を他国に輸出するみたいな感じで、うん、国内のその IT 技術の集結した選挙システムごと売るみたいなことができればすごいかっこいいなと思うんですけど、うん、
IT 立国だね。
IT 立国ですからね。一都革命起こしましょうよ。一都革命を。
一都革命よ。
日本はなんか物をとか技術を売るのは得意だけど、なんかそういう、うん、なんかビジネスモデルというか、なんか、うん、
仕組み、
うん、仕組みを売るのは下手なイメージがありますよね。
ダメだな、役人になんかやらしちゃダメだ
まあさっきも言ったけどね、そもそもだって本人たちがネットとか一切詳しくないんだから、売るにも売れないよね。
やめた方がいいって。
まあ、まあ、ろくなことにはならないよね。
ならないよね。
いいじゃん、選挙ッターとか、選挙チューブとか、選挙プレスとかなんかそういうのいっぱい作ってさ。うん、
選挙プレス。
一応謝っときます。公務員の皆様本当に申し訳ありません
もちろんね、中にいてうんって思ってらっしゃるね、国家公務員の方も非常に多いと思いますし、
うんうん、
ただ結局組織としてやるとちょっとね、不慣れな人たちばっかしだろうからね、
うんうん、
騙されちゃうんだよね、外資系とかね
なんかその低コストになるって言ってね、わからないから値段釣り上げられて結果的にコスト高くなってたとかっていうオチが、
そうだよ、だよね、
十二分に考えられるんですけど、
ね、しかもそれ税金だからね。
本当だね。
もったいないよ、やんなくていいよじゃあ
そうそう、
はい終了
終了そうだから、ネット選挙って言っても、まあ、手放しでみんながみんな喜ぶほど明るい未来でもないのかなっていうふうには、うん、
そうですね、うん、そのネットで投票できるとか、まあ、ちょっとそこの、ね、仕組みとか一切置いといて、うん、投票できるとかになってってくると、これは爆発的に面白いとは思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うんうん、
コンビニで投票できたら楽だなって思うんだけどね。
あ、まあ、それはそうですね。僕も、
うん、
今回の衆院選は期日前投票なんですけど、そもそも期日前投票っていうのも、まあ、すごい古い話ですけど、昔はできなかったわけじゃないですか。でそれができるようになっただけでもすごい格段に進歩したなって思ってて、だからそれの裾野をもっと手軽な、
そうですね、
僕も知り合いでずっと静岡に住んでたんですけど、今回ちょっと仕事が、実家に帰りたいと、で実家の辺で仕事が見つかったということで静岡から岐阜県に戻ってきた男の子がいるんですけど、
はい、
その子はやっぱりちょうどその仕事が決まったのが9月だったか10月の 頭ぐらいだったんですね、うんうんうん、でそのタイミングで戻ってきたので要は、うん、そこの住所住民票を移してから2ヶ月と20日とか、うん、それぐらいでギリギリでその岐阜県での投票権がなくて、うんうん、でやっぱりその静岡の方の選管からハガキがまあ多分転送なのかな、うん、されてきましたけど、やっぱりまあ昼間仕事してる関係でなかなかその土日だけもう全部家も引き払っちゃってる静岡に戻るわけにいかないというわけで、うんうん、今回はちょっと不本意ながら投票自体はしなかったと、
うん、
いう事例もまああるにはあるので、
なるほど、ね、
だからそういう中ではそのネットでね投票できるようになりましたとかなると、
うん、確かにね、うん、僕もねちょっとネットでの投票っていうのはやっぱ最終的にはやってもらいたいなと。
そうですね。
で、
う
ん、今回ねすごく僕は選挙で良かったのが、政策ってやっぱ個々の政党の政策って結構分かりづらいじゃないですか、
うん、まあまあまあ
なんて言うんだろう、こう、まあ、たくさんこう論点があって、
うん、
でそれをこういくつか質問を答えていくと自分の考えに一番近い政党の名前が出てくるとか、
あ、
そういったウェブサービスみたいなのありましたよね。
うん、ありましたありました、うん、僕もやりました、
うん、結局僕はネット選挙ってネット使ってブログ更新できたりとかツイッターで更新できたりっていうだけじゃなくて、うん、そういった第三者機関のそういうウェブサービスが充実することこそやっぱりネット選挙、
あ、そうだ、ね、
本当の意味でのネット選挙なのかなと。面白い
ね、うんうん、ただその第三者機関がどこの政党の意見が変わってるかだよね。
まあね、そうだからそこをね、こうなんだろう、公平性を保つかっていうところもね、
う
ん、
そうだね、そこら辺はちょっと大変。
ただまあなんとなくこの結局ネット上で選挙のことを語るのがそもそも違反みたいな勝手な勘違いみたいなのをしちゃうのもあるのかなと思って。要はこんだけテレビとかネットとかで、うんうん、こうネット上で選挙活動するとなんか法律で捕まるみたいな雰囲気がなんとなくあるじゃないですか、うんうんうん、ああいう第三者的なサービスなんてのは全然作っても OK なわけですよ、
うんうんうん、
だから自分が別にどっか応援してるわけでもないし、ね、自分が立候補してるわけではないので、うん、でも今までああいうのってあんまりなかったし、まあ、僕は見たことがなかった、
うん、 そうだね、
でそういうのがなんとなくこう出てき始めてるっていうのはいいことかなと思うんです、
う
ん
う
ん、
で
ネット上でも、活動できますよってなればあれに似たサービスというか、
うんうんうん、
ああいう空気がどんどん広がっていって、
うんうん、
こうネット上しかまあ見ないような人でもなんだろうな情報に触れることができる。いやでも結局やっぱりほとんど職場となんていうか家の往復とかになっちゃうと、うんうん、こうスマートフォンでしか情報を見なかったりするわけですよ。
まあそうだよね。
そうなると街中を歩くことも少ないですし、うん、駅まで行く間とか、うんうんうん、でポスターが何箇所あるんだとかで街頭演説してる人、うんうん、僕本当に今回は一回しか演説見ませんでしたよ。
だからね、そう、演説をね、うん、まず見る機会が少ないもんね、普通に働いてると。
しかもその見たの、ね、自分の選挙区じゃなかったしね。
あれとの果てには駅前に行かない人なんてさ、見る機会ないんじゃないの、うん、って思うぐらいですもんね、うん。
僕はでも今回おかげさまで、まあ普通に仕事するときに駅に行くんで、ほぼ毎朝、うんうん、あと帰り、誰かしら演説してたり、ビラ配ってたりはやってましたね。
うん、
なんでそういうので多少はその自分から能動的に行かなくても受動的にその選挙に対する考え方っていうかその候補者の考え方っていうのはその受動的には入ってきたので、そういうちょっとまあやりやすかったですね今回。
まあまあ大事な選挙だから受動的になってる場合じゃないんですけどね。
まあ本
来かなり本来は能動的に行かなければいけないもので、でそれなりの税金も入ってるわけですから。
そうだね。まああとはその慶太郎さんがさっき紹介したそのマニフェストみたいなのを選択していくと、その自分おすすめの政党みたいなのが出てくるやつで、もっとミニマムなもので、例えば今回東京都知事選もありましたけど同時期に、なんかああいうものでやるのも面白いのかなとはちょっと。
あ、それね、あ、ごめん、ちょっとここカットしてもいいんだけど、長くなっちゃうから、前回成田市の市議選で、
やったんだ。
やろうとしたのよ、それを。
ほうほうほう。
あ、っていうか、まあ厳密に言うと、受かった時に全員の議員さんに手紙出して駅前の開発についてどう思うかっていうアンケートを取って、であとインタビューして YouTube をそれ一覧にして全議員分乗っけたいんだって俺全員に手紙出したのね。30人で やってくれた人1人しかいなかったんだけど、そうだ、やっぱそういう風に比べる、
それちゃんと YouTube のそこの隣にカッコで YouTube ってカタカナで書いといた。
いや、カッコ動画共有サイトって書いて
あった。あ、それはそれはどうか。
そうそうそう、 まあでもね、だからそれってやっぱり、やっぱ自分が住んでる市区町村レベルでも、そういった政策の比較だとか、うん、この人がどう考えてるかっていうのをね、やっぱり付き合いだとか、ポスターの顔の印象だけじゃなくて、そういった政策面を、まあきちんとこう、見ながら、自分に合った人を選べていくっていうのが、まあネット選挙のあり方なのかなというふうに、ちょっと思ってる次第でございますね。
まあこれでもうここまで喋るとあれですかね、この時期の MacBook Pro はよく冷えていて、冷え性には辛いさんの愛車もピカピカになってますかね。
まあまあピカピカになってるかもしんないけど、まあ冷え性は治ってないだろうね。
冷え性は治ってない。
残念ながら。
とりあえずもう一回言っとこうか、この時期の MacBook Pro はよく冷えていて、冷え性には辛いさん、
自転車綺麗になりましたでしょうか、うん、
はい。
はい、この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabazu.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは narabazu.com となっております。番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしい、こんなことしながら、聞いてますなど、お便りを募集しております。ということで、第20回リンゴは踊るサルと並ばずでした。お送りしましたのはケイタロウと
トマテヤと
コマシーと
ヨヨでした。
それでは皆さん、
さようなら。
4月下旬にイベントやるかも。
リンゴは踊る、されど並ばず。